高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週は運転による事故の処罰を重くするという流れの中で今起きている転換の患者さんの問題についてのお話をします。以前にもそのお話をしたことがありますが、その後状況がまた少し進みました。日本転換学会とか日本精神神経学会など7つの学会が9月末に悪質な運転で起きた事故について罰を重くするという、そういう法案を今国会が審議をするということで、この今開かれている国会で成立するかどうかと、こういう状況になっている中で、病気の影響によって起こる事故ということで、これを処罰の対象の中に大きく入れているけれども、これは削除してほしいという、そういう要望書を衆議院と参議院に提出をした、こういう報道がありました。この法案を準備する中で議論されていた病気としては、例えば統合失調症とか転換とか躁うつ病ですとか、そういういくつかの疾患について、事故の発生率が他の要因と比べて特に高いというデータはないということを、この要望書は言っています、挙げています。ある特定の病気にかかっているという患者を特に差別をすることにつながりかねないという、その危機感をこの学会の研究者や先生方が強く感じて、この要望書の提出に至ったというふうに伝えられます。犯罪の罪名は皆さんもご承知と思います、危険運転致死傷罪という、一般の交通事故とは違って、正常な運転が困難な状態で、大変危険な運転行動を取ったという場合をいくつか分けて、場合分けをして、それで処罰を非常に重くする、死亡事故だと懲役を20年、傷害事故でも15年という長さにする、で危険な運転をするということについての自覚を持ちながら、それも致し方ないという、そういう考えを持って運転する行動は危険運転と見なければいけないという考え方で作られた法律ですが、この法律を改正して、でそこに先ほど申し上げたような病名の病気の患者さんの場合を特に入れ込むという、そういう法案が作られている、準備されている。でこの疾患全部で6つ挙げられているんですけれども、6つの疾患がどうしてその運転危険につながる病気なのかということで挙げられた根拠、合理的な根拠がない、わからないいうことが言われています。例えば転換などを見ますと、1年間で起きる人身事故というのは今60万件台ぐらいありますけれども、転換の患者であるということが明らかになった事案というのは最近の事例で年間70人ぐらいと言われます。60数万件の交通事故の中で70件前後ということだとすると、これはどう見るかいうことになると思います。転換の患者さんの数は非常に多いんですけれども、転換の場合でいうと発作が起きて、そして運転行動に具体的な支障をきたすという例はどのくらいあるかということになると、これは非常に少なくなる。転換の患者さんの中でも運転は差し控えろと言われる人、言われなければいけない人というのは非常に比率的に言うと少ない。でこれが一般の転換の患者が転換の患者であるとすれば、もう運転はすべきでないというような議論にストレートに発展しかねないし、 さらに言えば転換の患者は免許を取るべきでないという議論にもなりかねないということを、懸念しています。躁うつ病でももちろんそうですし、統合失調症でもそうです。つまり病気を持つ人たち、患者さんですね、患者さん全体に対して運転行動から距離を置けと、離れろというふうに言っていることになってしまいかねないということが懸念されるわけです。病気を持っている人たちが社会参加をするという上で、車は大変重要なそのツールになるということが言われます。5体満足であれば、車でなくても電車で行っても方法はいろいろある。しかし体に支障があるから車を利用しないと仕事ができない、あるいは仕事に参加しにくいというような人たちですね。そういう人たちにとっては車こそ社会参加の大きな道具であるということになります。病気のある人たちが社会参加がしにくくなるという状況がなんとなくずっと作られていってしまう、そのことについては私も強い懸念を持ちます。車社会という言葉がよく使われますが、障害があって社会参加が困難な人たちにこそ車の便宜が提供されるべきだ、こういう考えがあります。私もその考えを支持します。現実に危険を生じさせかねない状態というのはどういう場合なのかというところをきちんと厳密に分析して、仕分けをして、そして、運転して良い人、運転しては良くない人という、その分別が行われる必要があるんじゃないだろうか。乱暴に論議をしてはいけないし、乱暴に規制をしてはいけないということを私は感じます。皆さんどのようにお考えでしょう。今日はここまでにします。